臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の4回目、血痰・滑血と題して、国立病院機構東京病院肺循環滑血センター呼吸器内科医長川島正弘さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんです。
血痰や滑血の患者を見た際、一般内科医による対応と専門医への紹介について、今日は国立病院機構東京病院肺循環滑血センター呼吸器内科医長であります川島正弘先生にお話を伺いたいと思います。それでは先生、血痰滑血に対する診療の基本的考え方からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
東京病院の呼吸器内科の川島と言います。本日はですね、血痰滑血に対する、診療の基本的な考え方ということでお話しさせていただきたいと思います。まあ、3つ大事な考え方がありまして、まず血痰滑血自体はですね、基礎疾患が存在するという警告症状だと、レッドフラッグサインというふうに考えていただければと思います。もう一つは、出血量が多いとですね、当然こう窒息をするというリスクがありますから、窒息を防ぐための呼吸管理、また出血を止めるためのですね、根本的な止血術の導入の判断と実施、まあ、その止血術の中には、ファーストラインの治療法として、気管支動脈塞栓術 BAE や気管支鏡の治療、外科的な治療が入るというふうに考えられます。それでですね、今一番目に挙げた血痰滑血は、まあ、基礎疾患の警告症状になっているというお話なんですけども、英国のですね、まあ、大規模なスタディ、4000人以上のスタディではですね、血痰滑血が出現してから90日後の段階、3年後の段階で、まあ、どういう診断がついているかということに関してデータがまとめられていますが、一般的にですね、まあ、鼻中や咽頭痛を伴うような、まあ、上気道感染症で血痰が出るということもあるんですが、その中にはですね、肺がんや気管支拡張症や心疾患、まあ、などが隠れているということで、血痰滑血っていうのはですね、そのような疾患の警告症状になっているということが示唆されています。
先生、基礎疾患のまず把握が大事だということでございますか。
ですね、はい、基礎疾患の把握が、非常に大事であるということが言えるかと思います。またその、滑血のですね、量によってはですね、まあ、血痰と滑血という出血の量が多いこの2つに分けられると思うんですけども、滑血の基礎疾患としてですね、非常に重要なものとして、呼吸器感染症や気管支拡張症、また肺がんや肺結核、アスペルギッシュ症のようなものが、考えられますが、外国での報告でも日本の報告でもですね、そのような疾患が代表的な疾患として、挙げられるということになるかと思います。また特にですね、滑血の中でも大量滑血で気管支動脈塞栓術を必要とするような重要な基礎疾患として、非結核性好酸菌症や気管支拡張症、アスペルギルス症といったような病気が挙げられますし、また、それ以外にですね、呼吸器疾患として CT や気管支鏡などの検査を行った上でですね、疾患がですね、同定できないようなもの ということで、特発性白血症と言われるものがあるんですけども、そのような特発性白血症もですね、喫煙者や高血圧などの基礎疾患を持つ方に多いというふうに言われていますので、精査した上でわからない白血の原因として特発性白血というのも、大事な疾患ということになるかと思います。
そういう考えた場合はやっぱ専門医の先生に紹介していくということでございますか？
そうですね、やはり、出血量が多いというような場合には専門医の判断が必要になってくるかというふうに思います。で、その上でですね、基礎疾患に対する精密検査もちろん必要なんですけども、その上でやはり大量白血の場合にはですね、呼吸管理というのが大事になってくるかと思います。大量白血ではですね、適切な呼吸管理と早期の有効性の高い止血術が肝心というふうに言えるかと思います。で、その場合にですね、まず、低酸素があるかどうかという、呼吸不全があるかどうかという問題と、気道閉塞が起こってないか、この2点が非常に大事になります。当然、低酸素血症があれば、酸素投与ということが重要ですし、出血量が多くてですね、だいたい100cc を超えるような白血の場合には、中枢気道を閉塞してしまうというリスクがありますから、その場合には、気管内相関や人工呼吸管理ということが必要になっていきます。で、さらに基礎的なこととしては止血剤の投与ですね、そちらの方も止血までの時間を短くするとかですね、また使用することによって生命予後にも影響を与えるということを改善するということが言われてますので、止血剤の投与というのも必要かと思います。ただしなかなかですね、その白血しているという状況の中では気道確保や人工呼吸管理などは非常にこう難しいですので、やはり相関の時にですね、視野の確保が困難だったりということがありますから、そのようなこと日中に起こるような場合には、とにかく病院で起こった場合には、人員をたくさん集めるということが大事です。
はい、根本的止血術なんかはしっかりあるわけでございますか？
そうですね、白血に対するですね、根本的な止血術というふうになったときに一番重要なものとしては、気管支動脈塞栓術 BAE があります。で、気管支動脈塞栓術というのはですね、白血の原因になる大動脈から出ている気管支動脈を、金属のコイルやゼラチンスポンジ、医療用の接着剤である NBCA などの塞栓物質によって、その白血の責任血管を塞栓するという、主義になります。その他には中枢気道の病変ですね、肺がんなどに関しては気管支腔による止血術ですね、APC というようなものを使った、焼却や、あるいはなかなかその2つの治療でも止血が困難な場合には、肺葉切除を主体とした外科的な切除術というのも根本的な治療として挙げられます。で、そのような場合ですね、気管支動脈塞栓術を行うと、どれぐらい効果があるかということですけども、例えばですね、気管支動脈塞栓術、気管支拡張症とか、非結核性好酸菌症とか、肺アスペルギル症とか、様々な疾患に対してですね、使われますが、大体ですね、気管支動脈塞栓術を行った後の白血制御がどれぐらい維持できるかということに関して、気管支動脈塞栓術を行った約2年後の当院のデータとしては、特発性白血などの肺の血管病変が主に影響するような病態に関しては、ほぼほぼ2年経過した状況でも 100% に近い白血制御率が得られていますし、もともとの病気のコントロールが難しい肺非結核性好酸菌症やアスペルギル症に関しても、約 BAE やって2年の状態で、7割から8割ぐらいのですね、白血の止血効果が得られているというふうに報告させていただいております。他の病院から出ている報告でもですね、同じような止血効果が得られていますし、特に永久塞栓物質を使うような金属コイルですね、を使うような気管支動脈塞栓術を行うことで長期的な白血制御が得られているというふうに考えております。
その後の見極めみたいなものは何か、
そうですね、
基本的にあるんですか？
その気管支動脈塞栓術を行う場合ですね、 当然こう緊急の止血という意味合いももちろんありますし、そのような呼吸器疾患の患者さんではですね、繰り返し喀血をするということで悩まれている方が非常に多いですので、うん、そういう方に対してはですね、待機的な気管支動脈塞栓術というのを、最近は行われるようになっています。
大変重要なことですよね。
はい。繰り返し喀血するというような患者様がいらしたらですね、気管支動脈塞栓術をやっているような病院ですね、まあ当院もそうですけども、まあいくつか都内県内にもまああるかと思いますので、そういう病院にですね、相談していただくことで、患者さんの QOL やですね、生命予後が伸びるというふうに言えるかと思います。
わかりました。まあそういうことで、まず症例をしっかり見極めるということと、それから喀血がどうも重篤になる前に、まあ、先生のところを中心とした簡潔的な治療できるような病院に紹介していくということが大事だということでございますか。
はい、
はい、ありがとうございます。あとはもう時間が少ないんですけれども、実際的に、まあ、まとめとしまして、実際我々は血管とか喀血の患者を見たおりですね、まあ、頻度の高い疾患に関してはお話しいただいたと思いますけど、見逃してはならないような、まあ、そういった疾患について改めて教えていただければと思いますが、はい、
そうですね、先ほど言ったような警告症状であるということで言えば、やはり肺がんですね。あとは、まあ結核はだいぶ少なくはなりましたけども、まあ、他者への感染性も含めてですね、肺結核あるいは最近増えている非計画性抗酸菌症は、また非常に難治な肺アスペルギルス症などの病気に関しては早期していただければというふうに思います。はい、
早期して先生のところにできるだけ紹介してい
ただければ、紹介いただければ、はい、対応させていただきたいと思います。
わかりました。今日は大変大切なお話をお聞きしたと思います。今後とも先生よろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の4回目、血胆喀血と題して、国立病院機構東京病院肺循環喀血センター呼吸器内科医長川島正弘さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田紀夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。